はい、続きいきたいと思います。今日は因果の道理についてお話をしております。で、ここまでで分かって、いただけたと思いますけれども、私たちはですね、この善悪の基準がずれているために幸せになれないんですね。で、私たちが信じている善っていうのは私の都合が入った善なんです、ね、じゃあこの都合っていうのは一体何なんですかというと、仏教ではですね、主にこの3つからなっています。一つはですね、正他の心ですね。次は名門の心、で3つ目は利用の心、正他って何ですかと言ったら、一言で言うと競争です、ね、競争、勝ちたいですね、負けたくない、ね、そういう気持ちですね、あの選手に負けたくない、あの人に勝ちたい、出世したい、うん、そういう心ですね、この正他の心が入るとですね、善悪の基準がずれていきます。どうずれるかというと、正他の心で頑張ることが善になるんですね。
頑張ってるね。
あ、
そう。それは妙の愛を。
正他の心で頑張ってることが善になる。だから負けたくないと思って一生懸命練習に励むことが善になるんですね。そうそう、
まあ、うん、良い人のように評価されるもんね。
そう、人の何倍も練習する人が、良い人、ね、頑張ってる人がいい人、うん、ポジションといったらね、競争の原理を取り入れて、選手で言うならね、なんていうんですかね、一つのポジションをみんなでこう奪い合っていくんだ。そこに競争が入るとチームが活性化してね、強いチームが出来上がる。で、確かにそれは強いチームを作るためには必要かもしれないけれども、それが幸せにつながるかというとですね、幸せにはつながらないんですね。
お互い足の引っ張り合いをするよね。
はい、なぜかというとですね、一生懸命頑張って、ね、こう頑張って結果を出すっていうことは上に上がるってことですね。勝つっていうことです。勝つとどんな心が起きるかというと、優越感と不安が起きるんです。だから勝てば勝つほど見下すという心がね、出てくるんですね。人を見下していく、ね、人を見下すという心が出てくるんですね。だから一生懸命頑張ってるんだけど、頑張って頑張って頑張った末に、勝ったらね、これ見下すわけです、うん、なぜかっていうと、正他っていう心の喜びはですね、人を見下す喜びなんです。
優越感
ですから。だから正他で頑張れば頑張るほどうぬぼれるわけ、うん、どううぬぼれるかというと、うん、俺の方がどうだ上だぞっていうふうにうぬぼれるわけ。そうやって、たくさんの人を踏み潰していく、これが正他の心なんです。 だから翔太の心っていうのは非常に恐ろしい心なんですね。そう、お山の大将になっている。だから負けたくないと思って一生懸命頑張って頑張って頑張って、そして勝っていくとですね、どんどんと孤独になっていくんです。だからこの翔太の心によって生み出される世界っていうのはですね、これ争いとですね、孤独なんです。負けたくないそう思って、家族のためと思ってね、一生懸命頑張っていく選手はですね、結局家族を犠牲にしていくんですね。なんでかというとね、今日頑張らないと明日は負けてしまうかもしれない。競争の原理を応用してですね、競争の原理を利用して、強いチームを作る。それは確かにね、強いチームになるかもしれないけど、勝っている人っていうのはね、いつ奪われる、その自分のポジションを奪われるかという不安で頑張ってるんです。頑張る原動力がね、苦しみなんですよ。だから苦しみから抜け出したいと思って頑張ってもっと苦しんでるんです。だから不安だから、ポジションを維持したいと思って一生懸命、頑張る。それは苦しみから抜け出したいと思って頑張るんです。ところが頑張っても頑張って、ポジションを維持してもですね、あるのは不安なんです。だからもっと頑張らざるを得ない。だから頑張っても頑張っても頑張っても安心できないから強いチームができるんですよ。競争の原理を取り入れて、頑張っていけば頑張っていくほどですね、その不安が大きくなるんです。で、その不安な心がですね、翔太の心にこうなるんですよ。だから不安だからもっと勝たなければならない、不安だからもっと練習しなくちゃいけない、勝つためには練習だっていうことで、どんどんとこう練習するわけで、練習して勝ってもね、負けても翔太の心が強くなるわけ。
負けたら勝たんなら
ってね、そう、次こそは勝ちたいと思って頑張る。勝ったらこのね、勝利を維持しなければならないと思ってまた練習する。そうやって苦しい思いをしてずっと頑張り続ける。で、頑張った分だけ翔太の心が強くなる。それは翔太の心って頑張るっていうことはね、自分を苦しめてるんですね。そして自分を苦しめて勝つんですよ。
その場合、悪は翔太の心が悪。
そう、翔太の心が悪。そして常に不安で争い続けていかないといけない、競争していかないといけないっていうのがですね、これがいわゆる結果なんです。
苦しみの結果。
そう。だから因果でこうね、ちゃんと成り立ってるんです。だから因果の道理になるわけですね。因は翔太の心、果は争いの世界。つまり不安からですね、争い続けていかなければならない世界。そして勝っても孤独なんです。マイケル・ジャクソンとかね、ポップス界の、ね、英雄とか、ね、ヒーローだとこう言われていてもですね、勝ち続けていった方だから孤独なんです。 マリリン・モンローとかね、ジャッキー・チェンとかね、
うん、みんな、
あ、ジャッキー・チェン、ブルース・リーか、うん、ブルース・リーとかね、
不思議な死に方してるってね、
みんな孤独ですよね、
うん、金いらんねしたら
いや金が問題じゃないんですよ、いや勝ちたいという心が問題なんです、
精神的にも参ってしまうんだろうね、寝、うん、れなくなって、
そうそうそうそう、
精神病になってしまう、
だから勝ちたいと思って一生懸命頑張ること自体がですね、うん、苦しみを生み出してるわけです。
それだけ人気あるのから普通にしてればいい、
いや普通にしておれない普通にすると誰かに負けてしまうんじゃないかと思って不安になってまた頑張り始める、
キリがない、
そうですよ、キリがないです、だからこう、だから苦しみがずっと続くわけです、うん、ね。でこのようないわゆる正太の心によって生み出された世界を仏教では地獄っていうんですね、地獄ってどんな世界ですかと言ったら、地獄というのは翔太の心によって生み出された世界を言います。だから翔太の心で頑張っていくと出来上がる世界は、あ、地獄なんです。負けたくない、その気持ちによってですね、戦争が出来上がる、上に立ちたい、見下されたくない、馬鹿にされたくない、北方領土だったらね、日本の領土だと言って争う、ね、なんでか、なんであれが欲しいのか、それはその見下されたくないからです、ね、東国原さんにね、自民党は舐められた、もう許せんと、ね、そういうふうに思ってしまうのもいわゆる翔太の心なんです、ね、総理大臣なんでなりたいのかね、うん、翔太の、それも翔太の子、そうやって総理の椅子をですね、醜い争いで奪い合ってる、そうやって総理になって幸せですか、あの麻生さんの顔見て幸せ、まあ幸せそうかもしれないですけどね、
意外とニコニコして、
うん、意外とニコしてる、でも客観的に見て非常にかわいそうな状態ですね、麻生さんについていく人がね、孤独になっていく、で争いが生まれる、醜い争いが生まれてくる、これも翔太の心なんですね、
う
ん、
表向きはニコニコしてるけど本当に心の中はね、
うん、
ねえ、ね、だろうね、うん、
そう、勝ちたいってね、
腹の探り合いしてるよと思うんだもんね、誰も信用できてないもんね、
私なんか恐ろしいとこだね、
でそうやって、一部の人がね勝ち残るっていうことは、多くの人が負けてね泣いている、そうやってもう争いがいつまでも続いていくね、これ翔太の心だから、それが自分の都合が入るとね、いいことのように思ってしまう、翔太の心で頑張ることが善なんだと、こういうふうに思ってしまう、で仏教で悪なのに善だと思ってしまうのが翔太の心のなせる技なんですね。だから仏教では翔太が悪ですよと言われてもね、いやいや翔太は善だと、こういうふうに認めようとしない心をですね、仏教では方々罪って言います。仏法を阻止る罪、方法と言いますね、翔太の心は悪なのにですね、わかりやすく言って翔太の心は悪なのに、翔太の心は善だと思ってしまう、ね、それを方法と言って、翔太の心は悪だからやめていきなさいよと言ってもやめようとしない、やめようとしないから果てしなく翔太の心が善だと思ってやりまくって争いながら苦しみ続ける、これをですね無見業って言うんですよ、わかりますかね、 無見語っていうのね、この無見っていうのは抜け出すことができないって意味なんです、そう、無見地獄に落ちる。無見地獄っていうのはいわゆるこれが固定化しちゃってる状態です。その翔太ね、翔太の心によって争いが生み出される。争いの中にいるから翔太の心が強くなる。さらに翔太の心で頑張るから争いがもっと激しくなる。激しくなるからさらに翔太の心が強くなるということで、この悪循環から抜け出せない状態を無見っていうんです。
離れられないのね、その。スポーツ選手やらその、ね、そっから降りた時にやっと無見語から離れられるの。
そうそう、抜けだから翔太の心は、あ、苦しみしか生み出せないんですよねって話をしたときに、そうですねと聞けたらね、うん、抜け出せるわけ。
ああ、そっか、
なかなか聞けないでした。
うん。
いや、躍起になってるうちは絶対聞けないわ。いや、これが一番だとか言ってね。
うん。
でも、
散
々苦しくなって、うん。
そう、頑張って頑張って頑張った末に、もう頑張れないところで落ちたらね。落ちたら初めて、ああ、翔太の心は苦しみしか生み出しませんよね、と。こう言われて初めて、そうですね、と聞けるわけです。だけど、真っ最中の人は聞けない。なぜか方々だから。方々罪っていうのは、法をですね、これ悪ですよと言っても、自分の都合が入って善だと思ってるから聞けない。いや、なんでこう悪なんだと。あなたの言ってること聞きたくない、ね、あなたのことを聞いてるとだんだん力がなくなってくる。力が入らなくなってくる。だから聞きたくない、ね、自分を責められてるように感じる。だから聞きたくない。これは方々なんです。そう、認めたくないっていう心が方々罪。だから法があるんですけどね、正しい法があるんですけど、私の気に合わないからそれを認めようとしない心を方々罪というんですね。そうなると自分のいわゆる都合によって悪を善だと思い込んでるので、その善だとやり続けてしまう。やるだけじゃなくて、それにはまってもっと翔太の心が強くなっていく。そうすると、うん、抜け出すことができないので、これを無見語と言いますね。だから翔太っていうのは争いを生み出していく。次に名門ですね。名門っていうのは人から認めてもらいたい、人からいい人だと思われたい、八方美人になったりとかですね、人にいい人だと思われるように動いていくわけですね。そうするとこれはどうなるのかと、こう言いますと、いい人だとこう思われるっていうことはですね、自分の心をですね、これ我慢するんです、ね、自分の心をいい人だと思われるように相手に合わせて、自分の心をぐっと押しこらえるわけです。これを仏教では天国っていうんですね。天国って言います。天っていうのはですね、相手におもねるとか、相手にへりくだるとか、相手にいい顔するとか、
下
手
に、
そうですね、そういうことを天って言うんです。相手に対していい顔することを天で、いい顔するだけならいいんですけど、それによって自分の心を曲げてしまう。 自分の本音をね、正直なところを曲げてしまうと、うん、自分の心がここでね、こういわゆる我慢という状態ができる、出来上がるわけ、うん、こうね、
本当は我慢 したくないんだけど、とりあえずこの場合は我慢しようとか、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、そうなると我慢しなくていい時には反対に欲望が止められない状態なんです、うん、こうなんです。だからこういう多いのがですね、
ノートの端っこの方に欲望が書けるくらい
すいません基本的にですね、そう、虚栄心、不特定多数の人に対していい顔をするんですよ、うん、その代わり、これ身内に対してわがままになる。だからここに我を通すわけ、我をね。こういう、だから名門っていうのは、その不特定多数の人に対していい顔する。つまり赤の他人にいい顔するんですね。
外面がいいと。
そうそう。だから、いい顔をする人が決まってるわけじゃなくて、とにかく世間体を考えたり、よそ様のことを考えたり、いい人で あるように頑張るとですね。その自分で我慢しているところには一つの基準があるんです。これ聖も邪もっていうことでね、聖邪のいわゆる基準があるんですよ。自分の中で我慢している理由があるんです。そのいわゆる我慢しなくていい時になると、つまり自分の聖邪を押し付けることができるようになると、どこどこまでも欲望が吹き上がる。そう、我慢する、いい人だと思われるように我慢する、うん、で我慢した分だけどっかで欲望を通さないといけないんです、うん、
どこまでもいい人ではいられないん
です
ね。
どこまでもいい人だと死んでしまいます。だから全てがいい人だっていうふうにすると私たちは生きてはいけないので、いい人だというふうに示す人とね、一方うん、自分 このわがままを通す人と、
うん、使
い分けるわけで、ここにですね、いわゆるこの欲望が通すところに、これ正義があるわけです。これ大義名分があるんですね。だから大義名分があるところにはどこどこまでも我が通してしまうわけ。
そうか、家の中なら俺が家の中で一番偉いんだから言うことを聞きなさい、
うん、そうそうそう、俺は正しいんだ、俺は頑張ってきたんだと、ね、これは家族を支えるために必要なことなんだと言ったら、どこどこまでもこう我を通してしまう、こう欲望が吹き上がる。
そういう形で欲望が吹き上がるんだ。
そうで、こう欲望がその吹き上がってこれ解消するとね、これもっといい人であろうと頑張るわけで、もっといい人だと頑張ってこうさらにこうね、もっと我慢が大きいとさらに欲望が吹き上がって、自分は欲望だと思ってないですよ、
うん、
当然正しいことをやっているんだっていう気持ちでこうどんどんどんと押し通してしまうわけです。でこのようにいわゆるこのあるところでは 100% 相手の意見を通して我慢 100% 我慢しですね、あるところでは自分の意見を 100% 通してしまう、こういう状態をですね、仏教では餓鬼道って言うんです。
餓鬼
ね、だから翔太の心によって生み出される世界が地獄なら、明門の心によって生み出される世界がガキ道。こういうことです。だから明門という悪によって生み出される苦しみというのは餓鬼の苦しみです。でここで餓鬼っていうのは何かって言ったらね、手に入れても満足できないんです。
不特定多数の人になんぼいい人だねって言われても、もっともっといい人だねって言われようと、
いやいや違うここが欲望が吹き上がっているところで頑張っちゃうわけですよ。でこの欲望が吹き上がってですね、一生懸命お金を稼いだとしても、そのお金を手にしても喜べない。ちょうど塩水を飲んだように、そのお金を手にするともっとお金が欲しくなる、もっと財産が欲しくなるんです。どこどこまでも欲望が広がっていくんです。
それは外にいいふりをこかなくなったら少しずつ、
そう人にいい格好しなければ欲望も落ちてくるけれども、そのガキっていうのはね、目の前にこう美味しい飲み物があって、それをこう飲もうとしたら、これが青白い炎となって消えたと、飲むことができない。これがガキなんですよ。で同じようにですね、ガキ道に落ちた人はこう飲むことができるんです。これね、
お金を得ることはできる。
うん。得ることができるんだけど、お金を得ても幸せじゃないわけ。
喜びない。
そう、喜べないんです。つまりお金を手にしたという実感がないんですね。実感がないから、もっと多くのお金を手にしようとするわけ。
いや、農協からね、こういっぱい数字だけ見てるから、そんな実感がないのかなとかね、もうそれこそ秋働いて、何千万っていうのを現金でもらったら実感が湧くのかなとか、そういう問題でなかったね。
そういう問題で実感がないっていうのは、いわゆるそのお金を手に入れることが幸せになる方法じゃないからな。
その人にと、
そうそう、ここでポイントなのはですね、その正しく見ると、不特定多数の人に対していい人になろうと我慢していることが問題なわけ。いわゆるこの人に対していい人だとこう思われたいと思うのは、これは攻めてくるからなんですよ、この人が。
攻めてくるの？
そう、攻めてくるように感じるから
も。そうだよね、攻めてこないよね。
実際は攻めてこないですよ。実際は攻めてこないんだけど、
感じる
の。その攻めてくるように感じて、自分の心でいい人だとなろうとしてるっていうのは、自分の心から逃げてるだけなんです、これは。そう、つまり責められたくないから自分の心が逃げているだけなんです。本当はこのいわゆるいい顔をせずにちゃんと向き合って思っていることをちゃんと伝えていくことが必要なんだけど、そのなんていうんですかね、そういうことができない、怖いから、何があるかわからないから、だから自分の心がまず逃げちゃうわけで、逃げたことによって私の心にこう釈然としないものがあるわけね。 だから逃げたことに対して私は言い訳を作らないといけないんですよ。
負け犬みたいな気分ではいられないよね。
そうそう、逃げたのはこのためなんだという理由が欲しいわけ。その理由に向かってこう爆心していくのが欲望なんですよ。わかりますかね。だから逃げると自分の心としては本当はね、自分の心が本当にこう穏やかにして見てみると自分の心が逃げてること自体が悪なんですわ。逃げちゃいけないってことが正しいことなんですね。だけど私たちは逃げたことをですね、正当化するためにこうごまかそうとするんですね、自分の心を。でごまかして別のものを求め始めるわけ。これ分かりますかね。
問題をすり替えちゃうの？
そう、問題をすり替える。例えばこう、なんていうんですかね、やりたくない仕事があると、やりたくない仕事をやらないための言い訳として、たくさんの仕事を作るんですよ。あ、でたくさんの仕事をやっているうちに一日が終わってしまうと、あれやらないといけなかったけど今日は忙しくてできなかったわとかなるわけ。ね、で次の日また嫌なことがあるわけ。でも嫌なことがあるけどいっぱい仕事を作ってその仕事をやるわけ。でその仕事をやり終えてね、それからやりたくない仕事をやろうと思う。
いつも後回しみたい。
そうで、ああできなかったっていうことでまた明日にするわけ。こうやっていつまでもやりたくないことを後回しにする心があるわけ。で自分の心の中では本当はやらなくちゃいけないなっていうことは分かってんだけど、だけど、あれもこれもやらないといけないから、これはできないと、って言って逃げてるわけですね。で自分の心から逃げて言い訳していろいろやってるわけ。例えば会社だったらさ、その本当はこれをしなくちゃいけないっていうことは分かっていても、それをやるとなんかみんなから白い目で見られそうだなと思うとさ、なんとなく忙しく動くじゃん。で忙しく動くことによっていわゆるみんなから責められないようにしようとしてる。でも実は一生懸命動いたからといってね、結果が出てるわけじゃないんだけど、だけどなんか動いてた方が結果が出るように思うんです。それで自分の中で言い訳して別のものを追いかけていくっていうのが、これがいわゆる欲望なんです。だからそういうものをいくら一生懸命やって手に入れてもですね、この本題から逃げてるってことね、本質から逃げてるってことは変わらないから、何を手に入れても喜べないんです。
その逃げてるっていうところに自分が止まらないとダメなんだね。
自分が向き合っていかないといけない。例えばそのコミュニケーションがね、苦手な人がいて本当はコミュニケーションを取らなくちゃいけない、分かってる、分かってるけど、できないのはね、私には今日一日いっぱいの仕事があるからだと。ね、そうすると自分はこの仕事をやっているっていうことが正しいことだと思ってくる。そうすると周りでやってない人がいるんだよね。で、あいつやってないと。ここを正しなさいと。ね、あなたね、ちゃんとこれを やってね、やらないから私はね、こんな大変な目になってるんだと。じゃあね、相手がみんな良くなって、その人の仕事が全部なくなったらね、なくなったら、じゃあ喜ぶのかというと喜べない。なぜかというと、逃げるための言い訳として仕事を増やしてるだけだから。だから仕事がなくなってしまうと仕事を一生懸命作るんです、なんで仕事を作るのかって言ったら、仕事を作らないと不安だから、 せなんかこう本質のところで責められそうで非常に怖いんですね。
ずいぶんややこしい心なんね。
そうそう、
そんな風に動くんだ心。
そうそう、だから自分の心と向き合って逃げているものとこう向き合っていってね、いかないと問題は解決できない。でも解決できないのに別のものを一生懸命やることによって解決することを先送りにしてるわけ。忙しそうに動く。でこう先送りにして結局ね、問題の本質から逃げてるんです。で問題の本質から逃げて、逃げている人っていうのは欲望がすっごい吹き上がるんです。あれがしたい、これがしたいとかっていうね、欲望が吹き上がってくるんです。なんで吹き上がるのかというと、逃げていることに対する不安が、
逃げてることに対する、逃げるのに忙しいんでなくて、
逃げてると不安なんです。なぜかというと、逃げてるってことは追いかけているものがあるからなんですよ。あ、すいません、追いかけてるものがあるからなんです。
追いかけてる、不安に追いかけられる。
あちら、いや、なんとなく責められるんじゃないかっていうのがある。例えば出来の悪い息子を持ったお母さんは、出来の悪い息子を持っているだけで、よそ様からね、後ろ指を刺されるんじゃないかとこう思うわけ。だから後ろ指を刺されたくないと思って逃げるわけ。逃げるっていうのは、いわゆる子供を一生懸命育てるわけ、ここが欲望にあたるところなんですね。
子供を一生懸命育てるの、
だから子供に対して非常にこう過度にね、なんていうんですかね、期待をしたりする、ね、よくあるのが、あこの、ね、先生ぜひね、自分うちの子を医学部にね入れてあげてください、この子のためなんです、お願いしますってこう言ってるわけ、だけどなんでそんなことを言うのかというと、それはいわゆる不特定多数の人からなんとなくね、あなたは子育てがちゃんとできてないじゃないのということを責められたくないから、こう逃げているから、だから別のものを求め始める。だから分かります、分からない、ポイントはそれが、いくらその子供だったら、どんなに子供が学力が上がっても不安だから、もっと上、もっと上、もっと上を目指すわけ、要求してくるんです。これをガキ道って言うんですよ。それ求めているものと実際求めているものが違うわけ。本当は、いわゆる人間関係をちゃんとね、そのいわゆる会社の中で言ったならば、上司とちゃんと向き合って今の現状を伝えないといけない。できないことならできないと伝えないといけない、ね、でそういうことを伝えることができないから、ついつい別のことをやってしまう。で別のことを一生懸命やっていることはね、その全然解決になってないわけですよ。私だったら、そのね、前いろいろ勤めていたところでね、なんていうんですかね、もうノルマってのがあるわけですよ。そうそう、ノルマっていうのがあってね、何人こうね連れてこいっていうのがあるわけですよ。ね、いくらこう集めてこいっていうのがあるわけですよ。でこういう時にですね、まあ達成していない。達成していないとなるとさ、いや上司がこうやっていくのは怖いじゃん。責められそうで、
忙しそうに動きます。
そうそうなんですよ。そうするとこう慌ただしくね、あお茶入れましょうかとかね、あ掃除掃除とかってこうやって動くわけですよ。こうやってね、
あ
これで動いて動いて動いて、うん、ね、これで一生懸命頑張りをアピールしてるわけ、うん、なんでこれやってんのかって言ったら責められたくないから。こういうふうにあなたが今こう頑張ることによって問題を解決していかないわけ、
うん、解決しないわね、逃げてるだけだもんね。
そう、だから、うん、問題から逃げていても解決できないけど、逃げて言い訳して頑張ってる間に何か解決できそうな気がするんです、逃げ切れそうな気がするんです、うん、
ほとぼりが冷める。
そうそうそうそう、でそれがその華々しいものになるとこう全く分離するわけ、ね、全く分離するっていうのはいわゆるこう逃げているという心と欲望が吹き上がってくるっていうことが全く別のものになっちゃうわけ。例えば家族で言ったらね、本当はお母さんと向き合わなければならない娘さんがいたとしてね、その娘さんがお母さんと向き合うのが怖いから逃げたと、家族と向き合いたくないから逃げたと、そうすると欲望が吹き上がるわけ。それが例えば万引きしたいという欲望が吹き上がった場合ね、こう万引きしちゃうわけです。なんでこの子は万引きするのと、ね、万引きしたからといって幸せになれるわけじゃないんだけど、万引きが止められないのは本質から逃げてるから、つまり向き合っていない。これよくあるんですよ、ね、例えばなんていうんですかね、ノルマが達成していないとですね、無性に音楽が聴きたくなるとかね、無性にお金が使いたくなるとかね、特に無駄遣いとか、
やっぱり家庭環境が良くないから非行に走るっていうのはそういう、
だから家庭環境が良くないから非行に走るっていうのとちょっと違って、この場合こう欲望というものが吹き上がるわけ。例えば万引きしたいという欲が止められないとか、音楽を聴きたいという欲が止められないとか、あとはそうですね、無駄遣いをしたいというのがね、よくの女性とかでこう結婚すると無駄遣いいっぱいするようなね、あれもこれも買ってくる奥さんとかいるじゃないですか。なんで買ってくるのかって言ったら、それは旦那さんと本当は向き合わなくちゃいけないのに旦那さんと向き合ってない、また周りのお隣さんとかご近所さんともね接していない、向き合っていない、そこから逃げちゃっている、その逃げている自分の心に対して代償の心が起きてね、こう無駄遣いをしてしまうわけです。だから無駄遣いを止めたい、止めようとしてもこれ無理なんですね。パチンコも一緒ですね、パチンコしたいっていう心が起きてくる。いくらパチンコを止めようとしても、いわゆるこの我慢している心を止めない限り、いわゆる向き合っていかない限り問題の解決にはならないんです。
でもそれって普通は分からない。
そう、分からない。自分でも これが原因だと、ね、この欲望を、いわゆる、なんていうんですかね、欲望の部分がね満たしていないから幸せになれないんだと思うわけ、うんうん、
そこばっかり目いってしまうね。何から逃げてるのか、そういうのはあまり気がつかない。
そうだから欲望がどれだけ満たされても、何を手に入れても、お金を手に入れたり地位名誉財産をいくら手に入れたとしてもガキだから満足できない。ガキの根本の心は責められている刀から逃げるというね、そこから生まれ出されるわけ。
誰も責めてないのに自分がそれを感じてしまう。
そう、誰もね自分のことを責めてるわけじゃないけど、なんかね責められてるような気がするんです。 迷惑かけているような気がするんです、ね、だからその責められたくないから逃げちゃうんです。でも逃げても結果が出ないんです。その逃げているものと向き合わない限り答えは出ないんですね、絶対に。
逃げては解決しないし、不安も消えることはない。
そうそう、今ね、連続テレビ小説の翼ってのがあるわけですよ、これは今見てるんですけどね、そのおばあちゃんがさ、若い時にね、好きな人とね、一緒になりたいと思ったと、ね、それがそのね、茶道の家元と、ね、ところがね、一緒に結婚するとなると、そのいろいろ問題が起きると、それでお師匠さんからね、お父さんからね、茶道を取るか、ね、あと女を取るか、どっちかはしなさいということで涙を飲んで茶道を取ったと。本当はですよ、お父さんと向き合って好きな気持ちを伝えてね、自分の気持ちをとにかくうまくいってもうまくいかなくてもいいからちゃんと伝えて一つの結果を出さないといけなかったんです、ところが逃げたわけですよ、結果を出すことから、ね、だからもう泣き寝入りって感じでこう捨てたと、こう捨てるとね、自分がここ捨てたのはね、茶道の対価になるためなんだということで茶道を一生懸命頑張ったと、で茶道はですね、前よりも大きくなった。でこの場合、この欲望、この自分の逃げた心をですね、正当化するために欲望が吹き上がって一生懸命頑張っている。でもこれ頑張って頑張って、どんなに茶道の対価となってね、たくさんのお弟子さんを連れたとしても、連れていたとしても喜べないんですね。なぜかというと、あの時私の心から逃げたっていうことがいつまでも残るわけ。だから自分の心から逃げて何を手に入れても幸せにはなれないんです。だから幸せになるためにはですね、この自分の心から逃げないということが大事なんですね。逃げている限りね、幸せにはなれないんです。向き合っていかないといけない。ところが向き合うのが怖い。だから逃げてしまう。で、言い訳していろんなものを求めていく。でも何を求めても喜べないはずなんです。逃げてね、いくら音楽を聴いても、いくらね、お金を使っても何かを買ってもね、もう喜べないんです。なぜかというと、餓鬼に落ちる。だから餓鬼というのはですね、三途の中でも遠ずって言われてます。心の中に自分を追いまくるですね、追い立てる刀があるんですね。だから餓鬼というのは刀から逃げ続けていく人なんです。つまり責められたくないから、責められることから逃げ続けている人なんです。それで逃げると欲望が吹き上がるんです。だから欲望が止められないのは、何か自分の心から逃げているものがあるんです。だから不景気になるとね、パチンコする人が増えるんです。不景気になると結局自分の苦しい現状から逃げちゃうんですね。逃げると結局何かでごまかさずにおれないから、パチンコでもやろうかっていうことでパチンコにはまっていくわけです。そんなこと関係ないんですよ、ガキなんですか。これがいわゆる名門っていうね、因によって生み出される結果なんです。
いや、人の心ってすごい複雑というか
ですね。今日はちょっと利用について話をできなかったですけど、利用は地獄ガキと来たら、次は畜生ですね、はい、畜生界へと落ちていく元になるものなんですね。 そういうことで、終わりたいと思います。